はい、今日今から説教をしてくださいますのは長谷川忠之先生です。鳥取県の境港のにあります境港キリスト教会の牧師をしておられますが、同時にですね、私も教えておりますけれども、東京にあります中央聖書神学校で、教鞭を取っておられます。先生のご専門は旧約聖書、特にモーセ五章のご専門で、先般ですね、このモーセの仰ぎ見るテムナーとは何かという本を、教文館から出版なさいました。これは先生の博士論文がですね、書物になったという、大変立派な分厚い、本ですね、6200円なのでちょっと興味のある方はぜひ、お菓子じゃない買っていやいや買わないとはい。なぜ先生が今日来られているかと言いますと、今日午後からですね、私たちの教会では以前からこのオンラインの配信をしておりますけれども、この私たちの教会属しているこの教区、中国教区の諸教会に対してですね、オンラインの礼拝の配信のことについてのセミナーを先生が、うちを会場にしてね、なさってくださるんですね。先生はこのオンライン配信のエキスパートでありまして、うちの教団のみならずですね、もう日本中のさまざまな教会のこのオンライン配信を手助けしておられます。この間聞いたところによると50ぐらいの教会のコンピューターは先生が入れるようになってるんですよ。いつでも入れる、やろうともいくらでも悪いことできる状態でも、もうしょっちゅう電話かかってきてですね、だからもうほとんど寝る時間もないぐらい、日本の教会のオンライン配信を一手に引き受けておられるので、先生に死なれると今大変なことになるんですね。だから、長生きするか2号を作るかどっちかにしてくれと言ってますけども、はい、どっちになるか分かりませんが、ということでですね、今日は長谷川忠之先生に神の時を知らせるためにというタイトルでメッセージをお願いしたいと思います。先生よろしくお願いします。
感謝いたします。今日このようにして、私がこの憧れてやまないこの御滝グリーンチャペルにおいて、御言葉を語らせていただける、本当にこの恵みを本当感謝いたします。毎週毎週この教会の礼拝をですね、 YouTube で見ておりまして、ああ今日はこんな感じのプログラムか、ああ今日はこんな感じのプログラムかですね、見ておりましたが、まさか自分がそこに立つことにはなるとは、いうことで大変緊張しておりますが、はい、頑張って語らせていただきたいと思います。さて、私たちこのクリスチャンは日曜日にこのように教会に集まって礼拝を捧げます。で、礼拝の中ではこういった聖書のお話を聞くのでありますけれども、礼拝というものはただありがたい聖書の教えを聞いて終わりではありません。礼拝に集まった人たちがイエス様を褒めたたえる賛美の歌を高らかに歌うのであります。で、この賛美の歌声は教会堂に共鳴し、そして会堂の外に響き渡っていきます。そうしますと町の人々は、ああ教会さん、今日も日曜日の礼拝をやってるんだなとですね、中にはちょっと迷惑だなと、音がうるさいななんていう人もいるかもしれませんが、しかし、ああ今日も変わらず日曜日の礼拝やってる、その賛美の歌声が聞こえてくると思うのであります。そして日曜日の礼拝が始まった、この週の初めが今こうやって礼拝を持って始まったということを多くの人々が認識するのであります。つまり 私たちが捧げる礼拝とは、私たちが礼拝の恵みを受け取るだけではなくて、教会が立っている地域の人々にも神様を崇める時が訪れたことを知らせる、そういう大切な役割を持っているのであります。今日はこの礼拝の中でハンドベルの大変素晴らしい演奏がなされました。私も昔吹奏楽をやってましたので、ね、この集団で音楽をやるということは長く携わっておりましたが、まあ、ハンドベルは大変だなって、集団は集団だけど持ってる 音がね、もうそれぞれ数個しかないわけですから、この1個鳴らすのにはなかなか大変だなと見てて思っておりました。もう低音の、ね、人はこうです止めるタイミングもね、ああ難しそうだなって、いやこんな近くで見たのは初めてでしたので、いやでも本当に素晴らしい演奏でした。本当にありがとうございます。でこのハンドベルのルーツは今から450年ほど前に遡るそうでございます。でイギリスの教会堂にはですね、こう高い塔がありまして、そしてその塔にはタワーベルというですね、音程の違ういくつかの大きな鐘が吊るされているそうですね。でその鐘をですね、下からこう紐でこう引っ張ってですね、タイミングよくこう何人かの人が協力してぐーっとこうやって、ね、引っ張るとこのメロディーを奏でることができるのであります。ちょっとそっか自分で出すんですね。ああそうですね、まだ聖書も読んでなかった、緊張してます、この後読みます。はい、こんな感じでね、みんなおじいさんおばあさんばっかりなんですけども、なんかちょっと加齢臭が漂いながらです、こううわっつってね、うわっつってみんなで、結構大変そうです。これ YouTube で見ましたけれども、こうやって何個かの音階のついたですね、鐘をこうやって引っ張ってですね、音を出してメロディーを奏でていくということでございます。そうしますと、そのいろんなメロディーでですね、あ今はお昼かですね、その町の人たちは時間を把握できるそうです。ああもう夕方のこんな時間になったかですね、ああ今日は村の誰かが天国に旅立ってしまったか、悲しいなということで、また、そろそろ礼拝の時間だなといった感じでしょうか。そのタワーベルのメロディーはその旋律によってですね、いろいろな時間を人々に知らせるのであります。ところがこのタワーベル、一つのベルを担当するので、このですね、5つのベルでメロディーを奏でようと思ったらですね、5人が必要なわけですね。1人が1本ですから、今日のは1人で何個か持っておりましたけど、1人でこうやってやるわけですね。で5個の鐘だったら5人必要でございます。で天井からぶら下がっているベルの紐をですね、それぞれがタイミングよく引っ張って一つのメロディーを奏でるのでありますけれども、先ほどの説明のようにこの鐘の音はですね、村中の人に時間を知らせる役割を持っておりますので、やたらめったら練習することはできないんですね。なんだってね、お昼のメロディーが鳴ってるぞみたいなね、あとちゃんと鳴ればいいですけど、あ間違えたとか言ってですね、変な音階になるとこうクワをこう持ってた人がびっくりしてクワが放り投げてね、誰か当たっちゃったりとかですね、大変なことになるわけでございます。そこでいろいろ考えまして、練習用の小さな手で持てるベルを使って練習を始めたというのがハンドベルのルーツだそうです。何が言いたいかと言いますと、このハンドベルというものは教会が神様を崇める時間が訪れたということを知らせるという、教会の働きと切っても切れない深い関係がある、まさに教会から生まれた楽器だということであります。そしてこのハンドベルの音は、ただ綺麗だということじゃない、本当に神様が定めたその神様の時を村中の人に、町中の人に知らせる非常に重要な役割を持った、そういう楽器だということであります。 少し順番が間違ってしまいましたが、ここで聖書を一箇所お読みさせていただきます。本当に緊張しておりましてね、こんなこと私一度もないんですけれども、聖書をお読みするのをすっかり忘れておりました。今朝の聖書の箇所はマタイによる福音書の25章1節から13節です。私が新教大学聖書でお読みしたいと思います。そこで天の国は次のように例えられる。十人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていく。そのうちの五人は愚かで、五人は賢かった。愚かな乙女たちは灯火を持っていたが、油の用意をしていなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。ところが、花婿の来るのが遅れたので、みな眠気がさして眠り込んでしまった。真夜中に、花婿だ、迎えに出なさい、叫ぶ声がした。そこで、乙女たちはみな起きてそれぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは、賢い乙女たちに言った。油を分けてください。私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげるほどありません。それより店に行って自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちが買いに行っている間に、花婿が到着して用意のできている5人は花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、あげてくださいと言った。しかし主人は、はっきり言っておく。私はお前たちを知らないと答えた。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから。ここまででございます。さて、今お読みしました聖書の箇所は、神様を礼拝する者の務めを果たす者とそうでない者のことを教えている例え話であります。10人の乙女が登場しますが、彼女たちには大切な務めがありました。それは、彼女たちは大切なお客様を迎えようとしているのであります。で、このお客様は、神の定めた終わりの時に来られるイエス様のことであります。ところが、このお客様がなかなか到着しない。10人とも、疲れてですね、眠りこけてしまうほど到着が遅れてしまったようであります。イエス様はもう来ないんじゃなかろうかと、そう思う。しかしその日その時は必ず訪れるのであります。真夜中に、花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がします。10人のうち5人はいつイエス様が来られてもよいように灯火の油を準備しておりました。このことを分かりやすく例えるならば、賢い5人の乙女とは、人々に定められた時を知らせるために教会のベルを鳴らす練習を怠らない人のようであります。たった1回ですね、たった1回の本番なんです。定められた神の時を知らせるために、そのたった一回のために何度も何度も何度も練習を繰り返す。ですね、さっきも見てました。そのたった一回のために、あの大きなベル持ってる人はね、そんなに鳴らさないんですよね。うん、これだけか。これぐらいだったらそんなに練習しなくてもできるだろうなんていうことはない。ですね、全員が同じ時にですね、どんなに体調が良くても悪くても、ね、今日はテストの点が悪かった。ね、ベルの練習なんかする気分になれない、そんな時でもですよ、ね、一生懸命たった一回の本番のために、その日その時のためにこうやってベルを振り続けるわけであります。で、その鐘の音を聞いて人々が、これは何の時を知らせるベルの音だろう、そう言ってですね、迷わないように、濁りのない、そして透き通った音を持って神様の時を知らせるメロディーを奏でるために、忍耐強く誠実に練習を繰り返すのであります。で、私も音楽に携わっていたものでありまして、かつてはクラリネットを随分長い間演奏しておりました。 で自分で言うのもなんですが、そこそこ上手でした、はい。小学校4年生ぐらいから習っておりましたので、中学高校と吹奏楽に入るとそこからね習った人よりはもう全然吹けるわけですよですね。でそうしますと周りの人からもすごいね長谷川君すごいねですね、そんな難しい譜面も吹けるのとか、まあ、チヤホヤチヤホヤされるわけでございますですね。そうしますとですね、まあ、もう皆さんすぐイメージがつくと思います。もう天狗になる、すぐに天狗になりましてね、そしてもう自分は大丈夫と、練習しなくても全然大丈夫、そう言ってですね、他人の指導ばかりするようになりますですね。もう自分は大丈夫なんだ、その自分のと同じぐらい吹けるようにですね、他のメンバーの実力を底上げすれば金賞が取れるんだですね、そう考えて、ところがですよ、あるコンクールの本番、まさにその日その時なんです。このために練習をしてるんですよですね。指揮者がこう構えしてスッとこうって最初の一発目で私ゾッとしましたね。もうふーっと楽器に吹き込んだ瞬間、思った通りの音が出せないんです。あれだけ指がもうね、蛇使い の笛吹きのようにクラクラクラクラ動いてたのに、もう自分の指でないような感じで全く動かないんですよ。でもうなんかこう一生懸命吹きたいんだけど全然息も入っていかない、指は重く、そしてミスを連発しまして、結局その日その時コンクールの本番何もできずに終わってしまったのであります。もう私未だにあれがトラウマですね、本当にね。だからもう今でも音楽やるときはもう念入りに念入りに念入りに練習を重ねます。来たるべき時に訓練を積み重ねていないと、その日その時自分に託された大切な役目を果たすことはできないのであります。つまり準備を怠っている人は定められた神の時を知らせることができないのであります。知らせたいそう思っていても準備を怠りますと、その日その時そのなすべき務めを果たすことができないんだ。それは愚かな五人の乙女のようであります。彼女たちはイエス様が来た時になすべき準備を怠っていたため、到着したイエス様をお迎えすることができませんでした。聖書は教会に対してこのように教えております。だから目を覚まして、いなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから。さてイエス様をお迎えするために積み重ねておくべき準備とはでは一体何でしょうか。聖書はこのように教えております。同じマタイによる福音書の24章12節13節、不法がはびこるので多くの人の愛が冷える、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。この世界は20世紀に大きな戦争を起こし、いろいろな理由をつけて暴力を振るい、そして人の命を奪うことを正義と称し、人の命を多く奪う者を英雄と呼んで崇めました。あれからまだ100年も経たない、100年も経たないのに人々はまた暴力を正義と称し、人の命を軽んじているのであります。もう少し身近なところの話で考えますと、この SNS では信じられないくらいの誹謗中傷の言葉が毎日毎日毎日、まあよくも思いつくなというぐらい無尽蔵に生み出されております。過ちを起こした者を問答無用に叩きのめすことを正義の行為と多くの人々が捉えております。人の心をえぐり取るような言葉を言ってよい、そういう理屈はありません。にもかかわらず過ちを犯した者がこの世に存在することを許さない、そういう罵詈雑言を浴びせかけるのであります。ある者は学校に行かずに生意気な態度をとっている、そういう中学生おりますとですね、世の大人たちがですね、心を尽くし、そして魂を尽くして誹謗中傷を浴びせかけるのであります。国の指導者に向けて、またお金持ちに向けて、 そして有名人に向けて自分の尺に触るツイートをした、またインフルエンサーに向けてありとあらゆる悪い言葉を駆使して打ちのめそうとします。それは多くの人は正義と思っておりますが不法な行為なのであります。で、こういった暴力を正義とする不法が満ちますと多くの人の愛が冷えていきます。しかし最後まで神が定めたその日その時まで耐え忍び主イエス・キリストの愛に生きる者は救われるのであります。私たちは日曜日礼拝に集います。これは不法が満ちている時代においても主イエスの愛に生きることこそが救いの道です。この真理を確認するために集まるのであります。それはまるで神の時を知らせるために教会の鐘を鳴らすため練習と訓練を欠かさない人のようであります。どれだけ戦争の話がどれだけ人の心から愛が冷えていこうがこの教会に集まって神に期待し賛美の歌声を上げそしてこの聖書の教えに期待していく耳を傾けていく献身していくその日その時まで訓練を絶やさないそのような人であります。礼拝の場に集まって罪を許し神の国に招き入れる主イエスの愛こそ人の救いの道だ。そうやって神の真理をこの礼拝の中で確認しましたら交わりの中で互いに祈り合いそして互いに励まし互いに許し互いに仕えることで主イエスの愛を何度も何度も練習しているのであります。何度も何度もイエス様の愛に生きることを練習します。そして毎週教会の鐘を鳴らすのであります。神の時は近づいています。不法に身を委ねず忍耐の限りを尽くして主イエスの愛にとどまりなさい、そういうメロディーを皆さんは奏でているのであります。神の定められた時に最も美しくそして高らかな鐘の音を鳴らすことができるように今日も私たちは主イエスの愛について学びその愛を行う訓練を繰り返すためにこのところに集まっているのであります。そのようなわけで神の定めた救いの時を知らせるべく私たちは今日も主イエス・キリストの愛に生きる信仰を祈り求めてまいりましょう。そして不法が満ちている時代にあっても本当に耐え忍び忍耐をもってキリストの愛に生きる訓練を怠ってはなりません。来たるべき時に美しくしかし力強い鐘の音を鳴らすべく今日も主イエスの愛に生きる信仰を祈り求めてまいりましょう。お祈りして終わりたいと思います。お祈りします。愛する天の父なる神よ、あなたのその尊い皆をあがめ心より賛美いたします。今日は本当に美しいハンドベルの旋律を聞きながら神様あなたをあがめることができる恵みを心より感謝いたします。一人一人が持っているベル単体では形にはなりません。しかし互いに心を一つにし時に犠牲を払いながら時に励まし合いながら訓練を積み重ねたその旋律は神の国へと私たちの思いを導く本当に美しい音楽となるのであります。私たちは毎週礼拝に集まります。また毎日祈りの時を持ちます。そんなことをしても世の中は変わらない、この世の不法はどうにもならない、そう言って主をお迎えする準備を怠ってしまいそうになります。ですからどうぞ今私たちの心に聖霊を満たしてくださり不法がはびこるこの時代にあって忍耐の限りを尽くして主イエスの愛にとどまることができるよう 今私たちを整えておってください。そして日々主イエスの愛に生きる訓練を怠らず、毎週この礼拝において神の国の賛美の鐘の音を鳴らすものとしてくださいますよう、そのようなものとして私たちを用いてください。不法に飲み込まれることのないこの教会の鐘の音を通して、多くの人々が主イエスの身元に集うことができますように、この祈りを愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
長谷川先生ありがとうございました。では皆さんご起立ください。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエスキリストの屈しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の間豊かに限りなくありますように。アーメン。では本日の礼拝終わります。どうぞお座りください。改めて篠の目、松山篠の目中学高等学校のハンドベル部の皆さん、また顧問の先生ありがとうございました。またぜひ来年もいらしてください、はい、そして長谷川先生ありがとうございました。